はい、それでは306ページ、7ページの古文を見てみましょう。では306ページ、手習いの巻です。ハウル君と仁王宮との三角関係に悩んで自炊を企てた浮船は、助けられて比叡山の麓の小野に住むことになったと。はい、では読みます。昔の山里よりは水の音も和やかなり、作りざまゆえあるところの木立ち面白く、洗剤などもおかしく、ゆえを尽くしたい。まあ、これは風景描写ですね。昔の山里より水の音も穏やかだと。で、住まいの作りざま、作っている様子というのは、ゆえがある、風情がありますと。で、木立ちが、まあ、いい感じね、面白いと、趣深い、心よくて。で、洗剤ね、読みは大事ですね。前の際と書いて洗剤。で、庭の植え込みなんかも趣があって、で、風情を尽くしてますと。では、古文に戻ります。で、秋になりゆけば、空の景色も哀れなるを、門田の稲刈るとて、ところにつけたる物まれびしつつ、若き女どもは歌い教示あえりと、まあ、これも状況説明ですね。で、次第に秋になっていきますということで、空の様子、空の景色が哀れになる、空の様子はしみじみ哀れな様子になっていく。そして家の外にある田んぼで、その稲を刈り取るということで、ちょうどところにつけたる、そのところに応じたね、ところにあった土地柄にあった別の土地の稲刈りを真似てはね、若い女たちがこう歌を歌って、で、興じていると、面白がっていますよと、っていうことです。はい、そして、3行目の下、ひた引き鳴らす音もおかしく、三氏吾妻人のことなども思い入れらぬ。まあ、引き板を引き鳴らす音も上手があって、で、浮船が昔見た、東国の暮らし、まあ、浮船は実は茨城県で生まれ育ちましたからね。ですから、昔見た東国の暮らしなんかがつい思い出されるわ、っていう感じですね。では、中略の後です。天君ぞ、月など赤きは金など引き玉を、少々の天君など言う人は琵琶引きなどしつつ遊ぶ。で、ここはこの浮船が助けられて、そして比叡山の麓の小野にいる天君たちが、月明かりが非常に素晴らしい時に琴を弾いたりとかね、まあ、金と書いてありますが、琴を弾いたりとか琵琶を弾いたりして遊んでいる様子ですね。そして弾いている天君が聞くんですね。かかる技はし玉をや、つれづれなるになど言う。こんな風に琴を弾くことはあなたはなさいますか、手持ち無沙汰でしょって言って、一旦は自炊自殺仕掛けて、で、助けた女性ですから、天君たちもね、ちょっと気を使って聞いてくれるんですね。どうぞあなたは弾きませんか、月も明るいし、どうぞあなたも一緒に合奏しませんかっていう風に誘うんですが、一方の浮船はこんな風に思うんですね。昔も怪しかり蹴る身にて、心のどかにさようのことをすべきほどもなかりしかば、いささかにおかしき様ならずも、おいいでに蹴るかなと、各定すぎに蹴る人の心をやるめる折々につけては思いいずと。で、一方誘われた浮船は、そういえば私は昔卑しかったと、怪しかり蹴る身だったと、田舎で育ちましたからね。そして心のどかにさようのことすべきほどもなかった、まあゆったりとした気分で、そんなね、ことを弾いたりとか琵琶を弾いたりとかというような、そういう身分じゃなかったので、で、ほんのちょっとでもね、いささかおかしき、ほんのちょっとでもおかし、もう風流のたしなみっていうものをもう身につけずに育ってしまったことだな、っていうふうに、目の前にいる天君たちね、こう、定すぎに蹴る、盛りを過ぎた年齢になっているこの天君たちが、こう、気晴らしで、こういうこととか、琵琶を弾いたりしているというような、その折々、それを見ながら、自分自身の昔のことを思い出しているわけですね。そして、終わりから4行目の下、なお浅ましく物はかなかりけると我ながら口惜しければ手習いに。はい、浮船思います。やっぱりね、嘆かわしく虚しい身の上だったんだ。私は結局は自炊自殺しようとして助けられたけれども、まあ、言ってしまうと田舎で生まれ育ち、で、こうした風流を身につけることもなく成長してしまったんだ。で、三角関係に陥って、で、今こんな風になってるけれども、ただ虚しい身の上だったんだな、という風に自分ながらね、我ながら情けなく思われるので、で、次の歌を読んだわけですね。身を投げし、涙の川の早きせをしがらみかけて、誰かとどめしと。で、せっかくね、ある意味私はもう三角関係に悩んで、で、涙に暮れて身投げをしました。で、川の流れが早いその中、本来だったら死んでたはずなのに、一体誰がね、しがらみ、川の流れをせき止めるものをかけて、で、私を救ってくれたんでしょうと。まあ、ある意味ちょっとこう救ってくれたのを恨んでるって感じなんですよね。で、最後古文ですけども、思いのほかに心受ければ行く末も後ろめたく、疎ましきまで思いやらる。 で意外にも助けられたということが右子つらいんですね。でこれから先行く末、それが後ろめたし心配で、それから疎まし、もう自分の身はもう厭わしいと、生きてていいんだろうか、もう嫌だわっていうぐらいな感じで自分の身を厭わしいように思いになっているということですね。はい、まあ助けられたのはいいけれども、結局は生きてる甲斐はあるんだろうかと思い悩む浮舟の様子ということです。でも結局この後浮舟は出家を願い出て、出家を認められ、まあ、心穏やかな生活を送ることになるわけですね。で途中弟の小君とか、あるいは薫君の手紙とか、あるいはよくあの僧侶が、まあ、俗に戻ったらどうかとかいろいろ言われるんですけれども、逆に浮舟は決意を強くして、で出家したまま私は心穏やかに生きていくんだというふうに決めていくというのが最後の源氏のお話なわけですね。